長生き秋彦先生じゃねえかおい。
いやこんにちは。こんにちはね。いやもうね、
すいません、かまってみくのシーン、
はい、
でいつもおしゃべりしてるかまどです。
はい、どうもかまど、かまどっちね、長生き秋彦と申します。どうもこんにちは。
もう長生き秋彦先生だからな、もう。
いや、
長生き秋彦さん、いつ、おもころでいつ頃から書かれてる、おととし、去年、
いやー、去年の7月かな、7月ぐらい。
そんなことないだろ。絶対そんなことないだろ。絶対。
いやでもね、俺1年ちょいよ、1年半ぐらい。
だからおととしの夏だろ、
やっぱ。そうそう、1年ちょっと。
漫画家先生だからやっぱり、うん、年を超えて越してるのももう関係なしと。
いやもう全然わかんない、もう今 何年になったかさっぱりわからない。うん、
でももう商業誌の方で一回、うん、あの読み切り掲載の実績もあり、
はいはい、
聞くところによると、
はいはいはい、
今後も1本2本とご予定がある。
はいはいはい、
あ、
はい、
ポスト地獄の三沢先生ですな。
いや、違います。
いや本当、お聞きの皆さん、今のうちに唾つけときましょう。遅いくらいよ、今。今から長生き秋彦俺知ってんだって言っても、もう遅いくらいよ。
いや、もう本当にね、もう三沢さんを見て俺は育ちましたよ。だからもう全然もう、ホストとかそんなんないです。全然、いや、もう今日は健全なことしか言わないんで。いや俺も前回ね、ミクノシントのラジオでも
あったけど、出てもらったもんね、申し訳ない。そうそう、ちょっと僕の思いつきで。
いやもうなんか、結構変なこと言って、結構ねちょっとリスナーをドン引きさせて。
いやしょうがない、あれ全部マジなんだもんね。
いやもうね、全部ボケです。全部ボケ、もう
言っちゃダメだからね。
全部ボケ、もうなんならバロットも食ってない。普通の生卵でやってた。
それボケじゃなくて嘘だ。
生卵食ってた普通に。
でもそういう記載ぶってるからああいうことが起きるんだよ。
いやいやもう
こんな不老者みたいな感じで。
いやいやもう、もう普段の長生きちゃんはもう普通なので、もう凡人、もう凡人すぎてね。
いや俺そのプレゼンもどうかと思う。なんかちょっとすごいやつっぽく見逃した方がいいんじゃないの。
いやもう普通なんですよ。もう漫画で見せないとね、やっぱりもう。もう俺の人間性とかはもういい、もう。
じゃあラジオに出るなよ。
いやもうこれがね、もう最後の、もう俺のメディア出演も最後ですよ。
ミクノシンに言ってたんだから、そのミクノシンっていうライターと、いつもこのかまってミクノシンってラジオやってるんですけど、
はいはい、
前々から長生きさんとミクノシンが仲いいからっつって、うんうん、長生きさんをいつか出したいみたいな、
はいはいはい、
でも僕ずっと反対してて、
うんうん、
ブランドが落ちる。絶対なんかこういう人が書いてるんだっていうの見えない方がいいじゃないですか、うん、特に逆漫画なんて。
絶対そう、うん、絶対そう。なんならこの間のミクノシンとのラジオ以降、俺ちょっと全然リツイート数とか減った。50ぐらい減った気がする。
そんな影響ねえ。
音が受けねえなーってなってる。
だから長生きさんの声ですらやっぱり絶対乗せねえ方がいいと僕はずっと言ってたんですけど、
う
ん、
いやそう
でもここら辺のラジオに出る前にね、うんうん、もうおもころの編集長の原宿さんの方で、
まあそうだね、
もうしっかりおいじりいただいてたので、うん、じゃあもうええわと思って。だって赤塚賞ですよ、
うん、
の佳作を受賞されまして、
うん、はい、
賞金50万、
はい、
手にして、うん、モンスター街道まっしぐらじゃない、
うん、いやでもやっぱそれからだからね、そのそう。
いや分かんねえ、
そっからね、その
いやすげえなんか先を見据えてる漫画とか聞こえるけど。
いや、やっぱりね、赤塚賞受賞、これはもうありっちゃりあわでも言ったんだけども、うん、赤塚賞受賞したやつの中で、うん、もう多分1割もいない、もうその残ってるの、もうみんな死んだ。
そんなに死んだって。
みんな自殺した。
いやでも断髪ね。
そう、みんな死んで。
あ、そんなもんなんだ
けど。うん、そうもうだから1割もないと思うな、0.5% みたいな。
でもちゃんとその後ですもんね、うん、あのスクエア、うん、ジャンプスクエアサマ
ージャンプスクエアの、 そのクラウンっていう増刊ですね、ジャンプスクエアっていう、まあ、月刊のジャンプの、まあその増刊がクラウン、うん、ジャンプスクエアクラウンっていうんですけど、うん、 まあ、そこで、まあ、その赤塚賞の佳作のがまず最初乗って、うん、ゴールデンキングがでその後も、まあこう怪人お父さん山本幸太郎っていうのでまた乗ってでそんで、まあ、あの1月4日にジャンプスクエアの本誌の方でまたこれも読み切り載せてもらって、うんうん、でまた1月19、まあ、多分もうすぐだと思うんですけどこれもジャンプスクエアの増刊のジャンプスクエアウィンタークラウンウィンターで、うんまあ、ワンデイティーチャーズっていうのがまた乗ります
のであ売れてるわ
いやいやいやいやこっからもうこれで編集部も本当に編集部になんとかこう評価を上げて気に入られてもうなんとか連載をね連載のこぼれをいただければもう勝ち勝利
ああそうねそこまでこぎつければ、
うん、そうそこに行けば勝ちそこに行かないと負け
まああれよその、うん、ジャンプだったりそのスクエアだったり の、うん、あの後書きというか作者コメントのところで僕の名前出してね、うん、かまどっていう
ああ出しました出
出すな
もう全部出し
いやでも、うん、せっかく先生に来ていただいたんで、
はい、
聞かざなるまいよ
お何を
ちょっと裏話を知ってよ
何の何
ジャンプの裏話を知ってよ
赤塚賞の
じゃだって赤塚賞、うん、その授賞式みたいなのも行く、
はいはいはい、
行くんでしょってか行ったんでしょ
もう俺ねその上半期下半期っていうのがあって、うん、あの手塚賞赤塚賞っていうのは、うん、俺上半期の、受賞者なんだけど、うん、そうすると上半期の授賞式と下半期の受賞パーティーこう2回行けるんですよ
ああ
そうそうそう
はいはいはいはいはい
2回あの下半期だけの人は上半期の行けないから、うんうんうん、1回だけなんだけど
あそうなんだ
そうそうそ う, そう
直近の1回だけじゃなくてその年の締めくくりのところにも1回
行けるそうそうそうそこにも行けてそうそうそうでだからあのなんていうか普通やっぱ授賞式ってもうすごいこうみんなガチガチなわけよもう、うん、なんならみんな敵だぐらいな感じで受賞者同じ受賞者を
こうあ、うん、
同じしかもそう緊張してるしみんなほとんど仲良くなれずに終わるんだけど、うん俺と、まあ、その上半期の連中は1回もう喋ってるから下半期でもう2度目の集合なわけ、
はいはいはいはい、
だからウェーイみたいな
あっ
さいやつ
うそ
ウェーイって言って
長生きさんそんなことしねえだろウェーイとか言わねえだろ
ウェーイってやってやっぱこう下半期の連中がやっぱこう逆にこう、うん、ああ上半期の人なんか仲いいなみたいなアウェイだな
ってちょっとプレッシャーかけた
プレッシャーガンガンかけて、うん、でまあそれでまあもう
で授賞式ってどんな人が来るの
授賞式は授賞式と受賞パーティーって実は分かれてて、
は
あ
は
あ
は
あ授賞式は、まあ、まず受賞者赤塚賞、うんうんうん、手塚賞のそれぞれの受賞者と、
うん
週刊少年ジャンプと、ジャンプスクエアの、編集者ですね、と編集長、
うん
とあとね、その手塚賞赤塚賞を審査してくれた、先生方小田一郎先生とか、もうそういうことギャグの臼田恭介先生とか、
はいはい
はいまあ、まあそういうもうギャグの赤塚と手塚のそれぞれの審査員5人ずつが、まあ3列
うーすごいな
あとそう集英社のなんか偉い人なんか取締役みたいな偉い人たち
あやっぱ新人というか賞を取った人のためにもそういう人たちが集まる
そういう人たちも集まってて、でもあの衝撃的だったのが、うん、この間上半期はいなかったんですけど、
うん
下半期の授賞式に、うん、あの伝説の編集者鳥島和彦さん、
はいはいはいはい、
もうあのドラム
ドラゴンボールの、ね、そうそういわゆるマシリト
マシリトですまさに、はいはい、もうとあの鳥山明を育てた、
はいはいはい、
男と言われてるもう伝説の編集者が俺の後ろに座っててでなんかずっとこうなんかペラペラペラペラなんか、
うんうん、
普通授賞式ってみんなシーンとこう緊張した面持ちで
厳かな感じ
厳かな感じでもう、うん、みんなシーンとしながらもう話とか聞いてるんだけど、うん、一人ペラペラペラペラ喋ってるじじいがいて後ろでもうどこの酔っ払いが迷い込んだ
の絶対大物じゃんか酔っ払い一回勘違いすん
な酔っ払いが迷い込んだのかなと思ったらもう鳥 上島さん で,、でしかもその何がやばいかって、そのなんかこう、まあ、それぞれなんか主演者の取締役と か, なんか幹部みたいな人とか編集長とかがこうスピーチを軽くするんだけど、そのステージに立って、うんうん、でその確かね、なんかすげえ偉い、もう主演者すげえ偉い人がなんかこうスピーチを、始めた時に、うん、ずっと饒舌でベラベラ喋ってたのに急にあって話止まって、
うんうん、
あいやすいませんあとか言って、なんかあどうしたどうしたのと思ったら、なんかいやちょっと鳥島さんの姿が見えたので、
うん、
もう喋ること忘れちゃいましたと
か。おーすげえ。
って
やっぱその内部でもそういう感じの伝説の人
伝説なんだなって思って、そうもう
それをお前一回酔っ払いのじじい
いやいや、でその酔っ払いの事実で原宿さんが言って、原宿さんよ俺呼んだの実は、
は
あ
は
あ、そう授賞式に、そうそうそう、あの、2人まで同伴を呼べて、
はいはいはいはい、
そうそう、でまあその、まあ、1人は俺の漫画手伝ってくれてる友達呼んだんだけど、もう1人その、まあ、普段お世話になってるってことで、うんうん、まあ、原宿さん呼んで、だその厳密には俺の後ろの後ろに鳥島さんっていう、そう俺の後ろに原宿さんがいたから、うん、原宿さんがもう生でもう首筋にだからもう鳥島さんの声を聞いてい
やでももう、うん、原宿さんも編集長ですから、おもころで言う、
いやいやもうバチバチやってたよ
いやバチバチやってるわけねえだろ
もう、
そうなんだ、
いやいやそうそうそうそう、でやっぱね、あとなんだろうな、受賞者がね、
うん、
尖ってるのよみんな、
そうなん、
そうもうね、基本的にその俺が一番優しい
いや長井さんも大概尖ってきたな、
いやいやいや本当に
俺はこの録音ボタン押す前の会話ちょっと思い起こすやマジでいやちょっと思い起こしたら俺も悪く映っちゃうからやめと
く、いやいやいやいやもう本当にこう、うわな、ね、優しいのが長井キャッチなのにいや、 やっぱ周りはね、そう受賞者は、まあ、まあ俺がやっぱ結構年上だったっていうの
は、まあ結構そうだよね、若かったらまだ、
うん、そうもう18、19の連中は、まあ俺その佳作だったんだけど、まあ佳作、最初俺佳作の人同士でちょっと喋ってた、
うん、
で、まあその準入選の18歳の男の子が、
うん、
まあ、来て、そのなんかこう何喋ってんすかみたいな、
あ
まあもう来て、いやいやいや俺らはね佳作だからさみたいな感じ、ちょっとこう、まああのそんな感じで冗談めいて、
ちょっと自虐ジョーク、
そうそう自虐業、そしたら、あまあそうっすよね、所詮佳作ですもんねこれ初会話がそれうわ所詮佳作とかやっぱ言ってくるんだってい
いのかそれ言っておいお前
いやいやいや、
だってもう準入選って絶対数限られてる、
いやいや彼とは今仲いいです、もう
あそうなの、ね、
そう彼と今ねすごい仲いい、
絶対もうそれ10年後とかに言うやつだろ
いや今では
10年後にお互い大成した後にあの時実はの話なのそれ
いやいやもうなんかね、いや今ではなんか手のひら返したようにね、もうすごいなんかこう、いや長生きさんみたいな、なんかすごいなんかした、すごいね、慕ってくれてね、なんかこう、いやかわいが、いやかわいかわいいや最初本当あった時
も、いやでも正直ね、うん、漫画を描いて、それが受賞して、
うん、
で、まあ多少天狗になってもおかしくないけどな、
いやそうだと思う、18なんてさ、いやそれこそ俺は進路すらもう迷ってたような、
いや俺10代の時にそんなあったら俺多分全員に唾かけてる
もん、いやそうだと思う、うん、いやもう俺もそうだな、だから漫画家なんて俺も目指してなんかもうふざけて遊びで目指してたぐらいの時期だから18とか、それでねこうやって結果出す
すげえ、もうその段階で人生をベットしてるわけだもんな、そこに全部、
そうだね、その彼はね、なんか進学校、うん、高校がすごい進学校で、なんかめちゃくちゃなんか偏差値が70何歩とかあるとこなのに、なんか大学より漫画の方が楽しそうなのでとかいう理由で大学行かず受験する、
そいつただの天才じゃない、
いやそう、いやだからもう天才ばっかり、
いやでもちょっとね、うん、話裏の話聞いてると、うん、やっぱ天才肌の話に いや、 やっぱそういうところに登れる人ってやっぱそうなんか、
う
ん、
いやそう、
もちろん長生き先生も含めてです
が、いやいや俺だけ凡人だ。
いや違う
だろ、俺だけ優しい人。
お前頭おかしいから
いや全部ボケ全部ただのボケ、うん、
いやでも本当はね、いろいろ話聞きたいんだけどね、うん、はいはい、なんかもろもろあってそんなに時間取れないのよね。
まあね、まあこのミクコロはね、その大体10分ぐらいしか、
あとまあ長生きさんともそんなほらさ、うん、あんま打ち解けてるわけだ
いやもうめちゃめちゃね、もう LINE、 個人 LINE ね、うん、昨日一昨日ぐらいにカマちゃんとやりだしたんだけど、うん、いきなりタメ口だったからなんでか知んないけどなんか、うえっすみたいな、あ、いいよみたいな、なんか、なんと俺が何時でいいですかみたいな、あ、いいよとか、オッケーオッケーみたいな、なんでこんな、返しも短いし、
いや、でも、頑張ったんだ、俺
も。フランクだなって、いや、だからもう俺ももうフレンドリーな感じで、ミクロシンが嫉妬するぐらい、もうちょっと仲良く。
でも本当にミクロシン軍団なんてもう今年もう多分上旬で終わるから、
あーもうぶっ壊して
ぶっ壊して
もう1月で終わらそうよ、
うん、1月でもういい
もういいあんなもん俺誰とも仲良くないから
それは問題だ
いやいや、そうそう、全然なんかみんなさ、なんか横のつながりができてそれがいいんですよみたいな話みんなしてるのよ、俺よ、俺つながってなくね
えいや、そんなこと言ったら俺も別につながってねえ、
つながってない、いやな、もう本当にだからちょっともう早くぶっ壊しても
らったらまあもうミクロシン軍団ぶっ壊して、うんうん、それぞれがちりぢりになって、うん、各々の道を歩むようになった、
うんうんうん、
ラマはどうせ、うんうん、今後売れていった長生き秋彦は俺のことなんか忘れてしまうでし
ょ、うん、いやいやいや全然愛する全然愛する
ちょっともう今のうちに約束しとこう、
うん
うん、まあなんか連載持ったら、
はいはい、
まあ、あのいわゆる漫画家先生にやってもらう、
はい、はい、
まあ、夢、
うん、
ちょっとコマのさ、うん、どっかのモブ、
うん、ああコマの モブキャラで
ね、なんかその背景に、はい、
うんうん、
こっそり俺の顔描いてくれや
いや描く
いや描くな
描く
描くな
描くよ、もうなんならもうだらこれ多分これの放送後期で、うん、その俺漫画ミクノシン軍団ちょっと全員の顔描いてるんだけど
マジでお前才能安売りするんだって
しっかりみんなの顔描いてるから俺そう名前別書かなくてもああ こいつはこれだって分かるぐらいの感じで描いてますんでぜひね
無駄にペンを走らすんじゃない
いやでミクノシンだけめちゃめちゃイケメンに描いてる
なんで
それ俺はもう
どういう風に見えてんの
ミクロシンイケメンだと思ってるからさ、
イケメンではないよ
ミクロシン
あいつやべえんだからなマジで、
何
いやもうちょっと、まあ、これ話し始めると長くなっちゃうから、ちょっとワンエピソードだけね、
ワンエピソード、
あの旅行中のワンエピソード
だけ、ね、あワンエピソードちょっと聞きそうだ、
あの旅館に行ったんですよみんなで、
はいはいはい、はい、
で旅館はあのいろんな、まあ、それこそいろんな部屋があるからね、何番の何号室みたいな感じで、
はいはいはいはい、
でそれの一角に僕ら
うん、
あったんだけど、
はいはい、
その廊下を歩いてると、
うん、
なんか普通ねその廊下があって、うん、その廊下沿いにドアが点々とあるじゃん、
はいはいはい、
がねなんか一箇所ね、うん、なんか軽く 2,3 段ぐらいの階段がある上にドアがついてるみたいな、うん、なんか変なところがあって、うんうん、なんでここだけ段差があんだみたいな、
うんうん、
そこだけちょっと格上みたいな感じになってるの他のところだけ、
はいはい、
でみんなそこをさ通りながらなんここだけちょっと変だよなみたいな、
うんうんうん、
なってる時にミクロシンが、うん、ああなるほどねやっぱり車椅子のやつはいい部屋には泊まれねえようになってんだよみたいなことは言ってて
ダメなんだなもうねミクロシンと暗闇でバドミントンした時も目が見えない人ってこんな気持ちなんだなみたいなこと言ってたしつい言っちゃうんだよな、なんかそういうの
あいつマジでダメだから、
うん、そういうのを息を吐くように言っちゃうから
俺これ、うん、まあよそには出さんとこうと思ったけどちょっと口が滑って言っちゃったから、うん、これはカットせず残すね、
あ残してください
あみんなどんどん叩いてくれよ、
うん、ボコボコにしよう
あと見心も含めてどんどん叩けよでそれをきっかけに俺らもう解散しよう
そうもう解散してくださいよもう本当に
じゃあこの後もちょっと録音は一旦終了しますけど、
はい、
ちょっともうちょっと裏話をその後は聞かせてくれよ、
はいはい、 すごいのあるんだから教えよ、後でね。
いや、俺それ聞いたら多分黙っておけねえからあんま言うな。じゃあすいません、以上です、はい、ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。